藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二柱神社宮司の藤岡宮彦です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
インタビュアーの香月陽子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
令和8年で1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。以前ね、宮司、はい、二柱神社は御朱印がすごくいろいろとこう工夫がされていて、もう集めるのが皆さん楽しくなってしまうような、そんな神社だと伺ったんですけれども、じゃあそろそろ暖かくなってきたから二柱神社行ってこようかななんていう人も多いんじゃないかと思います。で、行った後になんかどうせならもっといろいろな御朱印集めたいなって思っちゃうんですよ。
で、まあいろんな町だって言いますか、仙台市内、まあ限定になるかもしれないんですけども、
はい、
まあ二柱さんだけではなくて、いろんな魅力的な御朱印を出しているお社は結構ありますので、
ちなみにちょっと教えていただいたりとかしてもいいですか？二柱神社に行って、その他にどこに行ったらいいのかな？
ですね、地下鉄の西公園っていうところがあるんですけれども、はい、そこに桜ヶ丘大神宮という神社さんが、桜ヶ丘大神宮ですね。
桜ヶ丘大神宮。はい。
そういうの神社が、公園の中に一角にあるんですけれども、
はい。
まあ、そこの朱印も人気でございます。
おー。すごい。まあ、桜ヶ丘大神宮だけあって、なんか、桜満開の御朱印もあるみたいですね。
そうですね。桜を、まあ、モチーフにしてるとか、まあ、優しい、朱印ですね。ここが一番、朱印が出てる神社です。
そうなんですね。
うちが何とか追いつこうとしてるんですけど、なかなか追いつかないですよね。
でも、そうですね。お守りもね、とても今、ホームページを拝見してるんですけれども、すごく、綺麗なお守りを作ってらっしゃいますね。
はい。
あ、こうやって見ると楽しいですね。
そうなんですね。
これは、あら、こちら、すごい綺麗な、もう私もホームページ見るのに、なんか一生懸命になってしまって、あらあらなんて、すごくね、やっぱりお名前がね、桜ヶ丘っていうだけあってね、すごくその桜をなんか前面に出せるから、得と言ったら失礼なんですけれども、いいですよね。
はい。
はい、そんな部分もあったりするかもしれないです。はい、
そうですね。まあそこからまた近いところに、宮城県の五穀神社っていうところがあるんですけれども、
はい。
まあ、政宗さんの騎馬像があるところですけど、青葉城市にあるんですけど。
五穀神社？
はい。
はい。ちょっとこちらも調べてみよう。はい。あれ？埼玉五穀神社の地もいろいろあるんですね。
宮城県五穀神社ですね。
はい。失礼いたし。これ、結構同じ名前の神社って日本全国にいっぱいあるじゃないですか。
はい、はい。
あれはみんな兄弟みたいなもんなんですか？
まあ、五穀神社は、まあ、戦争で亡くなられた方々が祀られてますので、まあ、靖国神社の、まあ、各県にあるバージョンですよね。
そう
まあ、そういう
なんです。
で、まあ、立地としては一番いいところであるんで、青葉城市の観光地ですのでね。まあ、そこでもいろんなシーンは出してますけれども。
こちらはなんかこう、由緒ありげなこう御朱印というイメージですかね。
まあ、由緒があるかどうかは、まあ、まあ、そんな、まあまあ、まあ、戦後の話ですから、そこができたのは戦後です、になりますのでね。
そうですよね。
なので、
前
まあ、
年の話からすると。
そうですね、政宗さん、をモチーフにした朱印とかも結構出てますし。
馬に乗っている。
はい。
ね、御朱印もございますね。わあ、こちらはなんて言ったらいいんでしょう。こう、歴史好きにはたまらないというか。それぞれ
やっ、うん。まあ、そうですね。まあ、伊達政宗公自体が、こう、 まあ、人気のある武将としては、まあ、織田信長の次に人気が高い武将なので、まあ、そういった意味では、やっぱりお越しになる方は結構多いですよね。
こちらもね、ぜひ寄っていただきたいなと思いますが、二柱神社、桜ヶ丘、宮城県護国神社ともあると、大体どれぐらいの時間かか
ああ、
る？
寄り道しなければ、まあ、1時間半から2時間以内では回れますんで。
じゃあ、ちょうどいいコースではありますね。
あと、青葉神社っていうのがあるんですよ。
はい。
青葉神社さんっていうのは、そこはまあ、政宗公をお祭りしてる神社なんですけれども、まあ、そこの朱印帳がかっこいいんですよね。
そうなんですね。ちょっと待ってくださいね。こちらのね、青葉神社っていうのもね、埼玉県にもあるみたいですね。はい。はい。こちらですね。仙台市青葉区にある。
そうです。
まあ、素敵な。わあ、これやっぱり集めたくなりますね。皆さんね。
それの特徴のある朱印なので、
はい。御朱印帳もなんかこれは何のマークなんでしょうか。丸い何かこう、裾のよう
竹
な。
に、竹に、竹にスズメですね。伊達家の家紋です。伊達家の家紋です。
そうなんですね。すみません。もう本当に何も知らない。笹のようなと言ってしまっている私もあれなんですけれども。はい。こういう素敵な、で、青葉神社って書かれた綺麗な、ね。なんて言うんでしょう。その、御朱印があって、その上に、その、やっぱり、伊達のお殿様の黄色い、こう、
三
こ
日
れは
月
なん
で
て、
すよね。
それですね。もうなんと言ったらいいかがわからなくて、本当に。はい。皆様、宮城の方は、このマークが、実は、
まあ
ね。
まあ、この画面にこうありますけどもね。
はい。宮司のバッ
浅野
ク
ちゃん
も
がこうありますけ
伊達
ど。
公なんですよね。
そうですね。
はい。
まあ、こ
もう
れはちょっ
皆
と
さん。
かっこよく書きすぎですけど。
そうなんですか。はい。こちらも青葉神社というのもぜひいらしていただければと思います。すごい、どんどん出てきますね。もう一つぐらい出てくるんですか？
仙台空港のそばにあるんですけれども、
はい。
まあ、飛行機でお越しになられた方が、まあ、飛行機で帰られるときに、まあ、ちょっと立ち寄ってほしいところがありますけれども、
い。
金蛇水神社っていうのがあります。金蛇水神社。
難しい名前ですね。
金ですね。お金の金に金
は
に、
い。
蛇ですね。
はい。に、
あと水。
水。はい。仙台、じゃあ、宮城県岩沼市という
そう
と
です
ころ
ね。
に。
空港の
は
そ
い。
ばにあります。
この
まあ、ここが
蛇
今、
水。
一番今人気のある神社ですね。
そうなんですか。どういったところで人気があるんですか？
おしゃれなカフェですとか、まあ、いろんなことをやり始めて、
やっぱり神社というのもそういったこ
そうです
と
ね。まあ
で人気が左右されたりもする。
そうですね。やっぱり、建物がおしゃれというか、まあ、そういっ
はい。
た感じになってますので、まあ、で、まあ、そこは、お金の神社さんです。
金運アップとありますし、
金運、あと蛇がいます
はい。
から、蛇さんとお金
はい。
と
はい。
水ということで、まあ、商売繁盛ですとか、そのお金が欲しいという人たちはもう、こぞって行ってますね。
赤いお社って言うんでしょうかね。赤い屋根のお社に、ちょっと映え系のドリンクなんかもあるようでございますし、とても美しい御朱印、黄金色の御朱印っていうんでしょうか。そういったもの
そう
も
です
なんか
ね。
あるようでございました。
まあ、印
は
刷で
い。
すけど。
す
まあ、
ご
そうい い
たく
う、ところは、今、人気のところですね。まあ、仙台市内近郊で言えばそうですけどね。まあ、ちょっと離れれば、もっとまた別なところもありますけど、まあ、それは、それはそれで、後にした方がいい。
い、またそれ
ぜ
は、次
ひ
の
ぜひ
機
です。
会に、夏休み前などにお話しいただけると嬉しいなと思いますが、やっぱりこの中でぜひ一番行ってほしいのは二柱神社ですよね。
千年事業の第一期工事が始まる時期でもございますので、まあ、そうすると工事車両とかね、結構ごちゃごちゃしてますので、と、謙虚
こうい
に
う
お話をしながら、ぜひ来ていただければ。
こういう謙虚なところも非常にいいんじゃないかと思いますが、でもね、こうやっていろいろな神社を巡って、今ね、こうちょっと、インターネットで見ただけでも、なんかすごくやっぱワクワクしてしまうんですよね。ね、なんかこう、すごく未来っていうか、未来がこうワクワクできるような場所ではあるのかなっていうことを感じました。
まあ、やはりこのチャンネルの未来志向とい
うう
ようなこ
ん。
ともうたってますけれども、
はい。
もう先っていうか、まあ、今のこう時代を作ってる人たちなのかな、企画っていうかプロデュースしてるのは、まあ、そういった人たちのこうに耳を傾けて、それに取り組んでるっていうところは、やはり今神社でも、やはり、人は多くお参りされてるんですよね。まあ、その中で批判も確かにあるんですけれども、批判されてもあるんですけれども、ただ、やはり次の世代につなげていくとか、そういう意味で考えていくと、今時代を動かしている人たちが、今神社というものをこういうふうに捉えて、こういうふうに変えていこうとしているっていうことだけは確かだと思うんですね。まあ、
そう
そ
で
れ
す
は
よ
やっぱ
ね。
り、そういうふうな取り組みっていうのは、まあ、批判の中でもそういうふうに、まあでも多くの方々がそれを支持されてるっていうことがあるので、それはまあ賛否両論あるのは当たり前なことですから、まあそれが普通の時代になってくれれば、やはりこの神社もね、これからもまあ長く存続していくことが可能なんだろうなと思いますし、またこれは神社だけじゃないと思うんですね。お寺さんでもそうだと思いますけれども、お寺さんもやっぱり考え方一つ変えればもっとできるんじゃないのっていうふうに思いますし、いろんなことで、まあ、考え方、取り組み方を変えれば、活路はいくらでも見出すことができるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、それが、うちが取り組もうとする一つの試金石になってくれたらいいかなっていうふうに思ってますし、もう先行して金蛇水神社さんなんかはもうやられてますし、いろんなお社でいろんな取り組みをされてますから、そういったことも僕自身も学びたいということはいっぱいありますし、まあ、全国でいろんな神社がありますから、そういったところでの取り組みっていうのもやっぱり参考にさせていただきたいなというふうに思って、まあ、でもまあ、ナンバーワンでありたいとは思いますけどもね、そこまではいけないだろうなと思う。ただ次の人たちにはやっぱり夢を与えたいっていうふうには思ってます。
なんかね、今日お聞きして神社っていうのは本当に、ちょっと古いとか、そういうことだけじゃなくて、そういう古いことを知って歴史の重みを知りながら未来を感じていくっていう場所でもあるんだなっていうことね、改めて感じました。いいお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。